ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタントの山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、野田さん、お久しぶりでございます。
はい、ちょっといろいろありまして、はい、間空いてしまいましたけど、
ね、お忙しい中、普段は野田さんはやっぱりね、このお馬さんだけのお仕事ではないっていうことですからね。
はい、
はい、普段は先ほど ご紹介もありましたけれども、行政書士さんとして働かれてるってことなんですね。
はい、そうです。
うん、その普段の行政書士の仕事、お馬さん以外のお仕事としてはどんな雰囲気なんですか？
最近ですと、もちろん相続とかそういったものの、手続きの仕事であったり、あとは、補助金の申請とか、そういったお仕事もしてますね。
はい。そしてプラス、馬主申請行政書士ということで、大馬さんの、そのオーナーになりたい方のためのアシスタントというか、お手伝いもしてるんですよね。
はい、そうですね。
うん。こう、結構お付き合いが長い方もいらっしゃるということですけれども。
はい。
はい。どれぐらいのお付き合いの方、何年ぐらいの方もいらっしゃるのかね。
今、そうですね。その方、3年、4年になるのかな、と。
うん。はい。最初だけお手伝いして、そこまでっていうこともあるんですか？
まあ、申請だけっていうのもありますけれど、やはり一番いいのは、その馬主の人が馬主の生活としてというか、馬主ライフ自体がうまくいくようにっていう、そこが重要ですので、そこのお手伝いもしたいなっていうのは一番ですね、ありますね。
はい、以前もお話いただいて覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、その牧場へご紹介したりとか、いろんなね、つてがあるんですよね。
はい、そうですね。
そして実は野田さんご自身も一口馬主として
活動中。はい。はい、一口馬主としてやってますね。
うん。その馬主さん自体も、一口馬主の方も多分増えてらっしゃると思うんですけど、
はい。
ご自身で何頭も所有してる方も、有名馬主さんもたくさんいますもんね。
まあ、実際の馬主でたくさんそう持っている有名人もいますし、それと、一口馬主をやってるっていう有名人も結構増えてきてます。
うん、あ、そうなんですね。
はい、
うん。例えば、どんな方が一口馬主されてるよっていうのがいらっしゃるんですか？
一口馬主で一番有名なのは、おそらく元プロ野球選手だった、山本昌投手。
あ
の方はもう、ダービー勝った馬の一口のとかも持っていましたし。
そうなんですね。
はい。その成果というか、同姓同名の人が競りで買っていったので、
ええ、
あれついに山本昌個人馬主になったのみたいに言われたんですけれど、
ええ、
そこは否定してました。
違ったんですね。
そうです。でもあの人のお金とかだったら、普通にまあ個人馬主になってもおかしくないんですけどね。
ね、その元野球選手の方って、なんかたくさんいらっしゃるイメージありますよね。
はい、そうですね。もう、有名どころですと、大魔神の佐々木投手であったり、
うん、
あとは三浦監督、ビスターズの、あと、もう最近ですと柳田悠岐選手ですね。
あ、そうだ、伺いました、そういえば。
はい。
うん。そっか、現役の方も持ってらっしゃる方がいるんですね。
はい。
うん、やっぱりそういうね、野球のつながりでご紹介とかもありそうですよね。
そうですね。もう野球も好きですんで。
はい。あとは、こうね、やっぱりこう、名前が聞いたことのある冠の方もたくさんいらっしゃるんですよね。
はい。
私ニュースで見かけしたんですけど、有名馬主の方が最近ちょっとお亡くなりになったということで、競馬界の貢献度が高いっていう。
ああ、はい、名将の松本さんですね。
はい、うん。
もう、個人として2000勝達成しての、その後のすぐ亡くなったってことですので。
はい。
2000勝って、まあ、相当ですね。
すごいですね。やっぱりその、 なんていうんですか、大きい牧場とかファームとしてやられてるわけじゃないってことですね。
はい、そうなんですよ。
じゃ、
で、あまりというと、で、表現良くないかもしれないですけれど、大きくない牧場の馬を飼って、それで走らせてっていうのは結構あったので、本当に松本さんに救われた牧場はいっぱいあります。
もうそういうふうに、なんていうんですか、そういう牧場から、目的として飼ってたんですか？
まあ、そうですね。もう、競馬の信条として、その人が馬を育てるっていうのがやはりあるので、そういうふうな考えを持って、いい人と巡り合うような形で、そういう絆を大切にして飼っていたって感じですね。
でも名将っていう冠はもうね、本当に名馬たくさんいますよね。
はい。
本当に。じゃあ、貢献度が高い方だっ
は
た
い。
んですね。
そうですね。今年ももう高田塚2年勝ったっていう、そういう時でしたけどね。
ええー、そっか、大きいところも取られて
はい。
だったんですね。
はい。
はい。そして、一口馬主をね、されてる方もいらっしゃるというお話も、また後ほどね、していただきたいんですけど、今、収録時が9月なんですけれども、
はい。はい。
夏はちょっとこの競馬の大きいレースはお休みだった時期だったと思うんですけど、
はい。
この夏っていうのは、競馬界ではどんな、時期だったんですか？
夏はまあ有力馬は休んでるっていうのはありますけれど、秋に向けて、ここで賞金稼いで、秋の大きいところに出ようっていう馬は結構いますし、あとは2歳馬のデビューが多いのも、夏はありますね。
この時期にデビューなんですね。
はい。
やっぱり無事デビューを迎えるっていうのも、馬主さんにとっては大きな一歩ですよね。
本当にそうです。もう生まれて、だいたいデビューまでいけない馬も2、3割はいるんですね。そう考えるとデビューできるだけでも本当に大変ですし、いいことです。
この勝って血統がどれだけ良かったとしても、
はい。
なかなかデビューまでたどり着けない子もいるんですか？
そうですね。怪我もあったり、そういうので、なかなかいけないっていうのはいます。
なんか訓練ですからね、やっぱり、
はい。
その競馬の仕組みというか流れの中でうまくいかない子もいるって聞きます。
どうしても出てしまいます。
やっぱりゲートっていうのが一番なんですかね。
ゲートは、まあ、慣れれば、ゲートは大体の馬は大丈夫なのかなとは思うんですけれど、当然それでも出遅れてしまう子とかはいますけど、入るっていうのさえできれば、なんとかなる。
そうか、あそこに入るのもちょっと
はい。
ダメだよっていう子もいるんでは
い。
すね。
なので、もう、ゲート試験ってのがありますので。まず、デビューする前にゲート試験を受けるっていうのがあるので、そこを突破できるかできないかが一つ目ですね。地方競馬ですと能力試験っていう形で、その後、距離走らせて、それでタイムも測って、まあ、これぐらいのタイムで走れるならレース出られるねっていう、そういうこともやってますけれど。
そうなんですね。じゃあデビ
はい。
ューまでに大馬ちゃんも試験があるんですね。
はい。
じゃあこの突破したトップの馬だけがデビューできるっていう感じなんで
そう
す
なん
ね。
です。デビューするのも結構大変ですので。
結構その性格上というか適性として、この競
はい。
争心があんまりない子もきっといるじゃないですか。
はい。
そういう子も調教でなんとかそういうふうに持ってくるんですか？
まあ、闘争心がなくても速ければ、足が速ければそれなりな戦法を取ってっていうのもありますし、逆にもう暴れん坊な馬でも、暴れん坊な馬って、まあ、闘争心強、ある意味闘争心強くて速い子が多いんですけれど、制御が大変だって、そういうので、本当は速いのになかなか勝てないってのもいますし、うまくそれを活用できれば、もう名馬になるって思います。
デビューの一走目からやっぱり、この馬はすごいなって感じる馬は、歴代の名馬ではいたんですかね。
そうですね。やっぱり、新馬戦から強い馬っていうのは、 いますね。
伝説みたいな。
はい。
なんか私が聞いたちょっと噂というか、だ
はい。
と、オルフェーブルがなんかすごかったみたいな
ああ、
噂は。
オルフェーブルの場合は、勝った後、騎士を振り落としましたからね。
それが一層目というかデビュー戦
は
なんで
い、
すか？
そう。
もうじゃあ本当に伝説というか、
はい。
なんか名馬の始まりっていう感じなんですね。
なので、あれだけ、ある意味、まあ、激しい馬なので、それがうまくいけば、三冠馬になりましたし、まあ、オルフェーブル自身も、コーナー曲がれないで、なんていうか、そっから追い上げて2着になるっていう、本当によくわからないレースもしてますので、まあ、ただ、それがうまくいかないと、なんか、大敗数っていうのも、時々ありました。
そうなんです
はい。
ね。
それがまあ、オルフェーブル好きな人にとっては、まあ、魅力でもあるんですけ
はい。勝つときはめちゃくちゃ強いよってい
ど。
う
はい。
ことなんですね。こう動画で見たときも、本当にその外追い込んでくる大歓声がすごいなっ
は
て
い。はい。
見たことがありましたね。はい。そして、この後、夏が終わって秋へ向かうわけですけど、秋は本当
は
に競馬の大きいレースがたくさんありますね。
い。はい。もう今年の場合は秋は日本国内当然天皇賞、ジャパンカップ、そして有馬記念っていう古馬の大きいレースもあれば、あとは地方競馬でもその JBC っていうレースもありますし、さらに海外目向ければ、凱旋門賞、ブリーダーズカップ、いろいろあります。そこにも日本馬は結構今年は参戦するので、楽しみなレースはたくさんやっぱりありますね。
そうなんですね。じゃあ、競馬好きの方はもうワクワクする数ヶ月。
はい。
はい。もうね、本当に毎週のようにありますもんね。
そうですね。もう9月の後半スプリンターズステークスからはほぼ毎週、地方競馬含めれば毎週本当にあります。
じゃあ、そんな楽しみな秋の競馬シーズンが始まりますので、そ
は
のお
い。
話も見させていただければと思います。
あ、はい。
はい。それでは、今回のこの、馬を持つ生活は以上となりますので、ぜひ皆様次回もお楽しみにしてください。
は
和田さ
い。
ん、ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。